今年2回目の日曜日ですけれども、今日初めての方もいるので改めて明けましておめでとうございます。今年も神様の恵みの中を豊かに歩ませていただく、そのような1年となりますように心からお祈りいたします。
So today, if you're an English speaker, Rui-san is going to translate in English. So if you can just go sit near Rui-san, that'd be great.
英語の方はね、ルイさんが今日は通訳をしてくださいます。いつも心から、通訳してくださって、ね、感謝したいと思います。今日はですね、今年の私たちの年間聖句であるこのマタイの福音書7章24節を見ていきたいと思うんですが、まず最初にいつものようにこのマタイの福音書7章24節、まあ、今日は27節まで一括りですので、を解き明かしをさせていただいて、いつものように御言葉の解き明かし説明を最初にさせていただいて、それからそのメッセージを踏まえた上で今年の私たちのビジョンについて少しお話をさせていただきたい、まあ、そのように願っております。一言お祈りをして御言葉をまず見てまいりたいと思います。 Let's pray. 愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から感謝いたします。新しい一年が始まりました。主よ、どうぞこの一年もあなたに喜ばれる、あなたの栄光が豊かに表される、そして人々があなたの福音を信じ、そして救われていく、そのような一年と、またそのために私たちが用いられる、そのような一年としてくださいますように、どうぞ私たちを豊かに導き、力を与え、励ましてください。また今、弱さを覚えている方々、試練の中におられる方々、主よ、どうぞその心を止めてくださって、あなたのその御手を持って助けてくださいますように、平安を与えてくださいますように、どうぞお願いいたします。これからのひとときをすべて見てにお委ねいたします。この語る者の口をあなたが清めてくださって、あなたが伝えようとしているメッセージを語ることができますように、どうぞ私たち一人一人を聖霊で満たし助けてください。すべてを感謝し、すべてをあなたの御手に委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所は、実は5章のマタイの福音書の5章の1節から始まる、いわゆる三条の説教とか三条の水訓と言われるイエス様のこの一連のメッセージの最後に語られた教え、御言葉なんですね。ですからこの三条のイエス様がずっと語ってこられた三条の説教のまとめとして、その結びとして教えられた言葉であるということをですね、心にまず留めていただきたいと思うんです。で、三条の説教の中でイエス様がいろいろなことを私たちに教えてくれてますけれども、そのイエス様が繰り返し繰り返し語ったメッセージは何かといえば、それは天の御国についてということができると思うんですね。例えば5章のその最初の一節のところをちょっと開いていただくと、イエス様はこういうふうに話し始めるんですね。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。有名な御言葉ですけれども、これ以降もですね、イエス様のいろんなこのメッセージの中心テーマ、焦点というのは天の御国っていうことなんですね。神の国、そしてその神の国、天の御国にふさわしい人はどういう人かということをイエス様は三条の説教の中でそこを中心にしてずっと語ってこられた。そして今日の箇所はその結びの部分になるんですね。で、そういう流れ、そういう視点で今日のこの聖書箇所を私たちが理解する、読むならば、このお話の中に登場する洪水、あるいは、嵐とか雨とか出てきますけれども、これは私たちの人生の中にたびたび起こる試みとか、試練のことではなくて、この世の 終わり、最後の審判を意識して語られたメッセージであるということが分かってくると思うんですね。この箇所だけを読むとね、私たちの人生の中でイエス様の言うことを聞いてたら試練を乗り越えられるけど、聞いてないと試練に挫折しちゃうよっていうふうに私たち読んでしまうと思うんですけれども、まあ、もちろんそういうふうに読んでもらっても全くの間違いではないんですが、でもイエス様が一番伝えたいことは何かって言ったら、やっぱりこの世の終わり、最後の審判のことなんです。で、聖書の中では洪水というのは神の裁きの象徴として出てきます。皆さん何か思いつくでしょうか。ノアの箱舟ですよね。ノアの箱舟は洪水の話でした。それから葦の海のモーセの奇跡、あれは洪水とは言わないかもしれませんが、イスラエルの民が割れた海の真ん中を渡って救われるけれども、その後追ってきたエジプトの軍隊はその海に水に飲み込まれて全滅してしまう。この水、洪水というものは聖書の中では神の裁きというものを象徴的に表すときによく使われるんですね。まあ、洗礼にもね、よく考えてみればそういう意味があるかもしれません。それから27節もう一つ見ていただくと、27節の後半のところでわざわざこの家の倒れ方について詳しく語ってますよね。それはひどい倒れ方でした。ただ倒れたんではなくてひどい倒れ方だった。つまり取り返しがつかない、もはや修復することができない。ただ屋根がちょっとめくれたとか窓ガラスが割れたという程度であればね、自分で直すことできますけれども、そうじゃない。もう直すことができないほどの壊滅的なダメージを印象づける表現がわざわざ使われている。一時的な試練ではなくて最終的な神の裁き、審判がここで語られているということが、そこからも私たちは推測することができると思うんですね。で、このことを踏まえて今日の御言葉をもう一度読んでみると、イエス様が何を私たちに伝えようとしているかということが見えてくると思うんですね。それは洪水が押し寄せても倒れない家を建てるっていうことですよね。今日のこのメッセージの中心ポイント、つまりこの世の終わりに下される最後の審判、神の裁きを耐えてくぐり抜けて天の御国、神の国に入るためにはどうしたらよいか、洪水が来ても倒れない家を建てるためにはどうしたらよいか、それが今日の御言葉の中でイエス様が私たちに伝えようとしている一番のこの中心メッセージはそこにあると思うんです。そこで洪水が押し寄せても倒れない家を建てるために大切なのは何であるか、それは土台である、基礎である。まあ、イエス様は今日の御言葉の中で語られたわけです。屋根でも窓でもそして柱でもなくて土台だ。どんなに屋根が立派でも窓や外壁がどんなに、おしゃれであってもですね、土台が崩れてしまったら家そのものが倒れてしまいますよね。そしてそこにはもはや人が住むことができなくなってしまう。で、子どもたちにも少し短く話しましたけれども、この家の土台っていうのは皆さんどこにあるでしょうか。もし開ける方はちょっと開いていただきたいんですが、イエス様ご自身が詳しくそのことを語っています。ルカの福音書の6章の47節ですね。ルカの福音書の6章の47節で、今日読みいただいた聖書箇所とほぼ同じ内容をイエス様が語っているところがあるんですね。お読みしたいと思います。開けない方は聞いていただければ結構です。ルカの福音書の6章の47節から、私のもとに来て私の言葉を聞きそれを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ岩の上に土台を据えてそれから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。 最近もね、このエドモントンの周りに新しい家が次々にこう建ってますけれども、大体まず穴掘りから始まりますよね。穴掘って穴掘って、その土でも大きい山ができて、この埃の山どっから来たんだろうと思ったら、まあ、特にアルバータのこの辺りの家は地下室のある家が多いからそうなのかもしれませんけど、まず深く地面を掘って、そしてコンクリートを流し込んで、土台を作ってから建てますよね。まあ、場所によっては地下室がね作れない土地もあると思うんですが、このイエス様の時代、イエス様の地、家を建てる時もまあ似てるんですね。まず地面を掘って、でその下にちゃんと硬い岩盤があるかどうか、そしてその硬い岩盤の上にそこから家を組み立てていく、それがいい家だったわけですよね。深く掘るんです。ただ地面の表面を叩いて、あ、ここは大丈夫だじゃないんですね。深く掘ってみないとわからない。掘って硬い岩の上に家を建てる、つまり家の土台っていうのは地面の深く掘り下げたところにあるわけです。外からは見えない、目には見えないところにある。それは私たちの体で言えば心っていうことができると思うんです。私たちの心、このことを心に留めていただいて、そして今日のこの次の御言葉を理解する、読むことが大切なんですね。私、イエス様が今日の箇所で言われた一番大切なことはこれですよね。私のこれらの言葉を聞いてそれを行う人、行う者は岩の上に家を建てた賢い人だ。私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない人は砂の上に家を建てた愚かな人だ。比較しているわけですよね。で、ここだけを読むとですね、一見行いこそが重要なんだって読めると思うんです。だって言葉を聞いて行った人は岩の上で、行わなかった人は砂の上なんですから、その行いがある人、行いがない人というところで私たちは読んでしまうと思うんですね。でも先ほど言ったように、家の土台は目に見えない部分、私たちの心の部分ということができますよね。そしたらイエス様はここで何を言わんとしているのか。大切なのはここでイエス様が言われた行いというのは具体的には何を指しているのかということだと思うんです。で、今日の箇所の少し前のところに目を留めていただきたいと思うんですね。マタイの7章の21節から23節のところ、すぐ前のところです。こう書かれています。私に向かって主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ、主よ、これ終わりの日のことですね、主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れて行け。つまりイエス様がここで言われている、私の言葉を聞いてそれを行うという、この行いというのは、少なくとも主の名によって予言をしたり悪霊を追い出したり、あるいは奇跡をたくさん行うことではないということは分かりますよね。そうじゃないってイエス様は言ってるんですから、そういうこといっぱいしたじゃないですかって言った人に対して、あなたのこと知らないって言うっていうことは、イエス様がここで言ってる行いというのは、主の名によって何か立派なことをしてみせた、立派なことをするっていう、そういう意味での行いのことではないということ。じゃあイエス様がここで言っている行いとは何か。それはこれらの言葉の中にヒントがあると思うんです。これらの、私のこれらの言葉を聞いてそれを行うものですから、そのこれらの言葉の内容が何なのかっていうことが大事になってくるわけですよね。そして少なくともこれらの言葉っていうのは、イエス様の名によって悪霊を追い出したり奇跡をたくさん行ったり、何かイエス様の名によって人が驚嘆するような立派なことをしたとか、そういうことじゃないということは明らかに分かりました。じゃあ何なのか。で、これらの言葉というのは 直接的には三条の説教の中でイエス様が天の御国について語られた言葉のことだと思います。でもそこに限ることはないと思うんですね。イエス様が聖書を通して私たちに教えられたその言葉全部って言ってもいいと思います。また旧約聖書も含めて、旧約聖書もイエス様について書かれているわけですから、聖書の言葉全部、捉えていただいても全くの間違いではないと思うんですね。で、じゃあこれらの言葉は、聖書の言葉、イエス様のこれらの言葉は私たちに何を語ったのか。まさか今からね、5章の一節を開いて順番に三条の説教を今から読んでいくわけには時間的にもいきませんので、要約して、これを要約して、もし伝えるとすれば、それはイエス様が公生涯、すなわち宣教活動を始められた、始められるにあたって一番最初に宣言されたその言葉に私たちはたどり着くことができると思うんです。三重の説教の中でイエス様いろんなことをたくさん教えてくださってますけれども、聖書いろんなことを私たちに教えてくれてますけれども、それを一言で言ったらイエス様が最初に語ったあの言葉だと思うんです。マルコの福音書の1章15節にその言葉が書かれています。皆さん開かなくても結構ですが、イエス様はご自分が活動を始めるにあたってまず最初にこうおっしゃいました。これからイエス様がしようとしていることはこういうことだということを、こういう言葉で表されたんです。マルコの福音書の1章15節、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国が近くなった、つまり世の終わり、最後の審判、そして完成する神の国の到来が近づいている。自分がこの地上に来たことによって、この神の時がまた一歩前進して、その時に近づい、そしてその時に備えて次の二つのことを行うように、二つのことを実行するようにイエス様はおっしゃいました。一つは悔い改めることですよね。悔い改めて、悔い改めること。そして二つ目はイエス様の福音、イエスの福音を信じること。悔い改めて福音を信じなさい。これらの言葉の中でまず最初にイエス様が私たちに求めたこと、それは悔い改めるということです。悔い改めるというのは心の向きを変えるという意味の言葉ですよね。ある事柄について心の向きを変える、それまでの考え方、態度を変える必要が私たちにはあるということをイエス様はまず最初に私たちにおっしゃった。私たちは何を悔い改める必要があるのか、何について心の態度や考え方を改める必要があるのか。で、それはこれらの言葉っていうのを見ていくと分かってくるんですけれども、特にイエス様と当時激しく対立していた律法学者、パリサイ人たちが抱えていた問題の中に、何を悔い改めるべきかということが書かれていると思うんですね。二つに絞ってお話ししたいと思います。まず第一番目、それは自分には罪はないという思いです。イエス様がこれらの言葉の中で対比して常に語ってこられたこと、そしてそれは違うと言われてきたこと、それは自分には罪はないという思いですよね。考え方、皆さんも開かなくて結構ですが、ルカの18章の中でパリサイ人、それから主税人の祈りの描写がありますよね。パリサイ人は自分は立派な人間で、この隣にいるあの主税人のような罪人でないことを感謝しますって神様に祈るんですよね。でも主税人は遠く離れて胸を打ち叩いて、私のような罪深いものをどうぞ憐れんでくださいと神様に向かって祈るわけです。パリサイ人や律法学者、イエス様と対立をしていた人たちがまず変えなければいけなかったその心の態度、考え方、それは自分は罪はない、自分には罪はないということ。 そこを私たちはまず変えなければならない。そして二つ目は、自分にも罪はある、自分にもたまに間違うことはある、それは認める。でもその自分の罪は自分の力で解決できるという考え、自分の行いによって自分を救うことができる。確かに自分は完璧じゃないかもしれない、自分には欠けたところがあるかもしれない、でもその自分の欠けたところは自分の力で補うことができます。これがイエス様がパリサイ人、特に律法学者に示された間違っている点、変えなければいけない、心の態度を変えなければいけない点だったと思うんですね。自分には罪はないんだという思い、それからたとえ自分の中に罪があってもそれは自分の力でどうにかできるんだ、それを改める、そういう考え方を私たちは変えていく必要がある。それがこの悔い改めなさいという言葉の中に表されている具体的な事柄だと思うんです。そしてこの2つの間違った思いを改めて、その心の態度を変えて、初めて私たちはイエスの福音を信じるという次のステップに進むことができるわけですよね。それは恵みによる救いです。自分には罪はない、あるいは自分の罪は自分の力で何とかできると思っていたら、福音は必要でなくなって、必要とは思われなくなってしまう。でもそうではない、イエス様の福音、それは恵みによる救い、すなわち罪を一度も犯されたことのないお方、神の御子イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で裁きを受けてくださった。その憐れみと恵みによって私たちの罪は許されて、神の審判から私たちは救われるということ。私たちは罪があるのに自分は罪はない言いたいんですよね。イエス様は神の子です、罪はないのに私は罪を負うって言って十字架で死んでくださった。これが本当の神様です。その恵みによって私たちは救われる。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行うものというのは、このイエス様の福音を聞いて信じてイエス様に従っていく人のことを、イエス様は言っているということを私たちは、今日の御言葉から教えられると思います。それが今日の御言葉の解き明かしになるわけですけれども、ここから、今日のビジョン、今日のビジョンじゃない、今年のビジョンについてね、少しお話ししたいと思います。今年の私たちのビジョンはビジョンなんですね。何ふざけてること言ってるんだと思うかもしれませんが、ビジョンはビジョン、今年1年間だけではなくて5年後、10年後、あるいは20年後を見据えて主に祈り、そして学び、そして求め、分かち合っていく、そういう第一歩となるような、その1年に今年はしていきたい、ビジョンがビジョンになるんですね。でこのビジョンについて今日の御言葉から私たちが教えられることを最後に3つ皆さんと共に分かち合いたいと思います。第1番目、それは私たちのビジョン、これは私たちの教会だけではなくてキリストの体なる教会すべてのビジョンは、嵐が来ても倒れない家を建てることだということです。共通のビジョンですね。同じビジョン、嵐が来ても倒れない家を建てること、それは人々が悔い改めて福音を信じること、そのために私たち教会はこの世に使わされ存在しているということです。教会もそして個人もそうですけれども、その置かれた時代あるいは環境によってその時必要とされている具体的な働きやビジョンというものは変わってくるものだと思います。けれども全ての働き、全てのビジョンは最後は、最終的には人々が悔い改めて福音を信じるというビジョンにたどり着く、つながっていくものでなければならないということ。それがどんなに素晴らしい画期的なビジョンであっても、その先にそこにつながっていくものがなかったらそこで終わってしまいますよね。簡単なこと言ってしまう、例えば人を集めたい、人を集めることは悪いことではないです、でも人を集めるということがゴールビジョンになってしまったり、人が集まった時点でそれは終わってしまう。でもそこからその人々が イエス様の福音を信じて救われていくというところにどうつながっていくか、この最終目標ゴールを私たち見失ってはいけない。そこから、逆算して何をしたらいいか、それをなすためには次何をしたらいいか、そして今日私たちにできることは何かというふうに、ビジョンというものは私たち考えていかないといけないと思うんですね。で、これは教会だけではなくて国とか会社とかもみんな一緒だと思うんです。最終的な目標、大きなゴール、ビジョンがあって、そこから逆算していって今できることが考えていくということが大事だと思うんです。そうじゃなくて今さえ良ければいい、あるいは自分が生きている間、自分の代だけ良ければいい、ね、ちょっと最近の日本の政治家、そういうところがちょっとあるのかななんて思ってしまうとかありますけれども、ね、自分がやってる間だけ良ければいい、今さえ良ければいいという考え方、もしそういうビジョンだとしたら、それは遅かれ早かれ破綻していくと思うんですね。自転車操業ですよね、今さえ良ければいいというのは。そうであってはいけない。家を建てるときもまず土台から私たち家を建てていくと思うんです。わざわざクレーンで屋根を吊って、屋根を吊ったところに柱をつけて屋根から作っていくっていう人はいないと思うんです。土台から家を建てていく。そしてこの土台というのは私たちにとって一番大事なビジョン、最終的な目標、 つまり人々が悔い改めてイエス様の福音を信じて従っていく、この土台の上に私たちは1年先、2年先、5年先というビジョンという家を建てていかなければいけないと思うんですね。第2番目に今日の御言葉から私たちが教えられること、それはこれらの言葉、つまり神様の声に耳を傾けるということだと思うんです。私たちのビジョンは私たちのビジョンだってはならないんですね。なんか矛盾してますけれども、それは神様のビジョンでなければならない。ビジョンというのは自分がやりたいこと、あるいは自分がしてもらいたいことじゃないんです。もちろんそれが御心と一致することもありますね。それはいいんです。でも一致している間はいいですけれども、そうでなくなった時に問題が起こってきてしまう。信仰も聞くことから始まる、イエス様おっしゃいました。私たちのビジョンも神様の声に耳を傾けるところから始めていきたいと思うんですね。ですからもちろん皆さんの中でこうだったらいいな、あだったらいいな、これしたい、あれしたい、いろいろあると思うんです。で、もちろんそれと御心が一致することもあるでしょう。でもそういうことをまず一旦リセットして脇に置いて、神様は何と言われているか聞くところからもう一度出発してみるということですね。イエス様がこの地上に来られたのも自分の願いではなくて、父なる神様の御心、ビジョンを実現するためでした。ゲッセマネの園でイエス様は祈られた時に、私の願いではなく父の御心、あなたの御心がなりますようにと祈られた。で、私たちも同じこの神様、父なる神様のビジョンに仕えるために召されていると思うんです。ですから何よりもまず御声を聞くということから今年始めていきたいと思うんですね。そしてこの御声を聞くというのは、実は今年の一つの大きなサブテーマ、サブビジョンでもあるんですね。で、このテーマについては後日、リトリートあるいはセミナーという形で学ぶ時を計画しているので、ぜひ皆さん参加していただきたいと思うんです。神様の声を聞くって言われてもね、具体的にじゃあどうやって聞くのかっていうことを、今年の1年の前半部分で私たちは学んでいきたいと思います。最後に3番目、私たちが今日の御言葉から教えられること、それは、聞くだけで終わってはいけないということだと思うんです。聞いて行わない、聞くだけで終わってはならない。どんなビジョンも、ビジョンのままで終わってしまったら、それは絵に描いた餅ですよね。食べることができない。どんなに大きな夢を語って、そして、会議を開いて議論を重ねていっても、一人一人が、腰を上げなかったら何も始まらない。まあ、日本人って議論が好きですよね。会議が好きですよ。あまり日本の教会の悪口言っちゃいけないけど、まあ、会議ばっかり、もうしょっちゅう集まっていろんな会議ばっかりしてるけれども、実際何かするってことはあまりなかったです。もうずっと会議でも一日終わっちゃうみたいなね、ことがありますよ。まあ、そうじゃいけないんですよね。会議も大事です。 話をするってことも大事ですけれども、会議してもお腹いっぱいになって満足して、ああ仕事したと思ってしまったらやっぱりいけないと思うんですね。でビジョンを実現していくためには、まず具体的であるということが大事だと思います。もちろん最終目標から私たちは逆算していく必要があるわけですけれども、その大きな夢とかビジョンだけをドーンと掲げるだけでは正直何をしたらいいか私たちわからないですよね。あ、まあそれはその通りですね。じゃあ今日私たち何するの、何していいかわからない。最終目標から逆算していくこの過程の中で、私たちはそれをより具体的な形にしていくっていう作業が必要だと思うんです。ビジョニングというのはそういう作業だと思うんですね。大きなところからスタートしますけれども、そこに向かって良い具体的なことを私たちは求めていく必要があります。イエス様もただ抽象的に天の御国を語っただけではありませんでした。もちろん抽象的な言葉を使って本質的なことをイエス様は伝えたこともたくさんありましたけれども、それと同時に、じゃあ私たちは今日どう生きたらいいのかということも具体的にイエス様は弟子たちに、人々に教えてくれましたよね。私たちもただ大きな抽象的なことを掲げて満足してしまうのではなくて、それをより具体的なことに、それは小さなことかもしれない、でもそこから始めていく、そこに持っていくことが大事だと思うんですね。でもう一つ大切なことは祈るということ、当たり前のことかもしれませんが、祈るということだと思うんです。私たちは福音宣教の働きの中でついつい自分の知恵や力をより頼んでしまうことがあると思うんです。いつの間にかそれが具体的なことになってきて、実際作業を始めれば始めるほど、いつの間にか自分の知恵や自分の力というものが後ろから前に出てきてしまう。けれども福音宣教は神様のご計画であり、神様のビジョンであり、神様の知恵と力によって成し遂げられなければならない。そうでなかったら私たちに栄光が返ってきてしまいますよね。私たちの知恵、私たちの力でやったとどこかで思っていたら、その働きの実というか栄光は私たちに返ってきてしまう。でも神様が栄光を受けるものでなければならない。ビジョンを実現していくためには、それが具体的であると同時に祈りによって霊的に備えられたもの、聖霊様の働きを豊かにする、そういうものでなければならない。この2つの車輪のバランスが取れた時に初めてその働きは最終目標に向かって進んでいくと思うんですね。祈ってるだけでもやっぱりダメですよね。祈ってたら神様がある日突然奇跡を起こして自分の願ったことをやってくれる、そうじゃないですよ。祈ってるだけではダメ。でも具体的なことをして神様のことを忘れて自分のそれが手仕事になってしまってもいけない。この2つがバランスよく進んでいくときに、神の国というのを神様はそこに実現していってくださるのではないでしょうか。最後に今日の御言葉をもう一度読んで、そして閉じたいと思います。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。私たちもこの岩の上に家を建てる者として、この1年間神様により頼み、神様から力と知恵をいただき歩むものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたこそ私たちの岩であります。あなたこそ私たちの力であります。あなたこそが私たちの知恵であり、私たちの行くべきところであります。主よ、どうぞこの大きな目標に向かって、小さなことからでも一つ一つ私たちが積み重ねていくことができますように、どうぞ私たちを励まし、私たちに力を与え、そしてあなたの豊かな御業を成し遂げてくださいますように、この1年間私たち一人一人を豊かに祝福し、またあなたの御心のために用いてくださいますよう、どうぞ私たちの心を一つにしてください。私たちが互いに手を取り合って歩む、そのことができますように助け導いてください。すべてを感謝します。御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。